男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
最近テレビ見ながら寝るのが結構増えてきたんですけども、おじいちゃんのポンです。
世の中全部種翔太のエナジーよろしくお願いします。
はい、
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこでまず30分分読むところから始める企画でございます。今回は宇佐美凜さんの惜しいもゆの監督編と真田つづるさんの私のジャンルに神がいます30分読書編でございます。あとポンさんのね3分読書でございます。ではまず監督編ですね。気になる本をまるっと読んでその魅力をプレゼンテーションしますということで、前回から読み始めまし、前回30分で読みました宇佐美凜さんの惜しいもゆについて紹介したいと思います。前回の遠野遥さんね、白鶴の遠野遥さんと同じく文芸賞でダブル受賞という形で受賞されて、同じ宇佐美凜さんのその文芸賞を取った方のカカという作品については、三島文学賞かなという賞も最近受賞されてというところで、すごく20代前半の若い方なんですが、もうすでに、まあ今までも何個かね、いくつかなんかいろんなペンネームで、いろんなその文学賞みたいなのには出してたみたいなことはおっしゃってはいたんですけど、まあまあ、すごい、また若い、すごい書き手が出てきたなというところではあるんですが、こちらについては、まあ、推しもゆというタイトルの通り、まあ、とある男女混同アイドルがいまして、そのうちの一人の、まあ、元子役の男性ですね、その人を推しているというか、まあ、応援しているような女子高生の方の話でございます。基本的には、まあ、その女子高生の方の一人称でずっと、あかりさんという、ね、方の一人称でずっと物語が語られていくんですけど、まあ、スタートからそのタイトルの通り、推しもゆということで、推しが、まあ、炎上する、ネット炎上するというところから話は始まっていきます。で、まあ、なんか男女混同アイドルで、炎上っていうと、まあ、思い浮かぶ人は、なんか思い浮かぶのがあるんじゃないかな。なんかまあ、そこで炎上する理由が、とある女性を殴ったっていう、暴力を振るったっていう ところなんですけど、そこら辺もなんか重なるアイドルが浮かぶな、みたいなので、まあ、明確にそこについて言及はされてるインタビューとかも見たことはないんですが、まあ、そういうのが着想になってるのかなというのはあります。で、まあ、宇佐美さんご自身も、とある俳優さんが、のファンでいらっしゃって、まあ、そういう、推すということ自体について、まあ、文学として、こう、世の中的に、まあ、小説になってるのがあまりないなというところで書かれたということをおっしゃっていらっしゃいました。で、まあ、すごく前回の破局と同様に読みやすい内容です。スルスル入っていけるんですけど、まあ、内面描写すごく生々しさというか、その何ですか、その熱い思いみたいな。破局は結構冷めた男性のこう、なんかずっとこう、論理でいくような感じの文章が続いてたんですけど、こっちはどちらかというと感情、思いをいかにして言語化するかっていうところ、そこのなんか語彙力みたいなのもすごいんですけど、まあその、内面的なところの描写が多くなってくる分、時々つんのめる箇所も多かったですが、まあ全体的にはすごく読みやすいものでした。で、こういう推しがいる人、まあ世の中的にはアイドルオタクでドルオタとか言われる人だったり、まあいろんな言われ方をするものだと思うんですけど、そういった人の内面に触れられたような小説っていうか、内面に触れたような作品自体っていうのはなんか今まであんまり見たことがなかったなという意味ですごく、新しい視点をもらうという意味でも読んでよかったなと思うところではありました。で、さっきも言った通り一人称視点でずっと語られていきます。時々その家族との会話とか友達との会話とかも入ってくるんですけど、基本的には一人称視点でずっと内面、推しへの思いみたいなことがバーッと語られていきます。まあ、いろんなね、アイドルの、そのアイドルのライブに行ったとか、アイドルのそのインスタライブを聞いているとか、まあ、あのアイドルについて、ブログですごく書いてるとか、それについて他のファンの方からなんか、反応があったりみたいなところも丁寧に、描写されていたりします。で、まあ、その、このブログを書いていたりして、その文章とか、まあ、ご自身が、こう主人公の人がね、内面で考えてることにおけるその感情のその描写する語彙力とかがあれば、もっと人生が豊かにできるようになるんじゃないかなと、旗から読んでると思うんだけれども、 なんかその教えの愛でいろんなものグッズを買ったりとか、ものすごく出費を重ねていって、自分自身の生活自体も一応バイトはしていたりするんだけど、なかなか成り立たなくなっていく。どんどんどんどん家族との関係性とかも、まあ学業とかもちょっとおろそかになってしまったりとかして、どんどんどんどん家庭内の状況っていうのも崩壊していくっていうところが描かれていったりします。で、まあその、まあ家族も友達も、まあバイト先の人も、決して冷たいわけではなくて、なんか自分自身がそのいろいろ助言を言ってくれたりとか、思いやっての行動とかを周囲の人もしてくれるんだけど、それをなんかうまく受け入れられずに、こうどんどんどんどん孤立していく。まあ家庭でも、まあ旦那さんだけ単身赴任で離れていたりとか、おばあちゃんがずっと寝たきりの状態で介護が必要だとか、いろんな状況はあるんですけど、どんどんどんどん、姉との関係も含めて孤立していく主人公が描かれていく。で、まあ、それは本人の問題とも言えるし、その前にある家庭内における、さっき言ったみたいな単身赴任の話とか介護の話とか、いろんな状況を含めて、まあお母さんとお姉さんの関係性の話とかも結構つぶさんに描写されたりするんですけど、そういうものもあってそうなってしまってるんだろうなと思いつつも、なんかどうにかうまくできないのかなと、こう読んでる方からすると思ってしまうみたいなところもあったりします。でも絶対通してですね、その内面の描写とかがすごく丁寧なんですけど、あと読んでいて、だからこそこうあえて書かれていなかった部分、アイドルがどういう存在なのかとか、アイドルがどういうパフォーマンスをしているのかっていうのは前半の部分で書かれてなくて、後半の部分でいきなり、例えばそのアイドルがなんかギターを弾いたりするみたいなライブで描写があったりと、あ、そういうタイプのアイドルなのかみたいな発見もあったりして、そこら辺のあえて描かないことみたいなことにも、やっぱ小説の面白さってある、その書かれていることプラスアルファその余白ぐらいのことしか読者の頭には想像できないんだけど、それ以外のことをあえて書かなかったことによって後々こう気づくことがあるみたいな、その小説ならではの、映像だとねそれは映っちゃうかもしれないんですけど、そこら辺の描写の面白さみたいなことも改めて感じたりもしました。で、僕自身もそのツイッターとかで特定のアーティストの名前で感想とかをツイートしたりすると、それに対してなんかリプライとか、リプライは来ないか、リツイートとかファボとか反応があったりすることがあって、なんかどういう人なのかなってちょっと見てみると、大抵そのアーティストの方の名前がプロフィールに書いてあったりとか、自分自身のアカウント名にそれがついていたりとか、なんかそういう、まあ、熱烈のファンなんだろうなって思うことはあるんですけど、そういう人の存在っていうものを、まあ、最初に言ったように、まあ、なんか内面も含めて、あ、こういう人がいるんだ、まあ、もちろんそういうパターンばっかりではないし、本当それぞれの背景事情があってそういう推しになっているっていうこと、推しにはまるとか推しにを作るとかね、そういうところの事情はあるとは思うんですけど、その一部でも垣間見るみたいなことができたことはすごく僕の体験としては良かったですし、八曲と同様結構推しもよも、まあ、作品のタイトル自体はダブルミーニングだったりして、結構その主人公のこと心配になるラストで、主人公のこれからにちょっと人生に思いを馳せるんだけど、なんかそれはあくまでこう読者でこう外の人間だなみたいな、どうしようもできないなみたいなことも思いつつ、なかなか余韻が残るラストだったりしました。まあ、全体通してすごく読みやすいですし、その最中言ったようにアイドルのオタク、推しがいる存在っていうものの内面みたいなものを知るっていう機会はなかなかないものだと思いますので、気軽に読める作品だと思うので、ぜひぜひ読んでみてください。はい、じゃあポンさん、質問か感想か何かありますか？
そうだね、なんか僕は推しとかも全く分かんない概念なんですよ。
概念が分からない？
いやいや、意味は一応分かるけど、まあでも
松田聖子のファンとかそういうことですよ。
いや違うでしょ。
いや近いものはあります。親衛団とかに多分近いものがあると
思います。いや俺はファンっていうぐらいな認識ではいるけど、推しっていう、うん、その、
うん、
なんというか心理構造とか、例えば、うん、オレンジさんって推しの人っているんですか？
僕いないんですよね。だから坂道グループ、乃木坂とか桜坂とか日向坂とかは、うん、好きっちゃ好きで番組とか毎週バラエティ、テレビ東京の深夜のバラエティ録画してる見るぐらい 好きですけど、うん、別に特別な誰かのファンというわけでもないし、別に彼女たちのライブに行ったこともないしっていう、
そうなんだっけ、グループ全体を押すのなん、うん、発行推しだっけ、なんかそういうの言うんだよね、
発行推しとかっていうみたいですね、
発行推しなんだ。
でもなんかこの推しっていうイメージで言うと、やっぱグッズにどれだけ消費するとか、ライブにどれだけ通うとか、本人たちのインスタライブとか発信してるもの、ツイッターもインスタグラムも含めてフォローし続ける人っていうイメージですね。だから僕は推しっていうものはそういう意味で言うといないですね。
オレンジさんは推しあるよねって言われたら否定する感じの方がしっくりくるってことなのかな。
そうですね、そこまではだからオタクとかって言われてもオタクじゃねえなとか、マニアって言われてもマニアじゃねえなとか、
なんかね、
推しもいねえな
とか、推しがある方が安心する人と、うん、推しはありませんって言いたい人と、うんうん、なんかちょっと分かれる気がするのよね。
ポンさんは後者、
うん、僕はちょっとそもそもそのあんまりそういう概念がちょっとピンときてないんだけど、例えばそのさっきのツイッターで、うんいいねを押してくれた人を見ると、うんうん、何々ファンですってツイッターのアカウントに書いてある人っていうのは、つまり推しって標榜する方が動きやすい人なんじゃないかなと僕思うわけ。
動きやすい、まあ、
もしくはツイッターのアカウントにはそういうことを書こうっていうか、
うん、まあ意図的に書いてることは間違いないけど、そこの理由はちょっと分かんないですね。どういうことなんだろう。
いやだって別に書かなくていいねしたって別にいいわけだけど、うん、でも属性
書かなくていい
ねだから、嵐ファンですって書かなくても別に嵐にいいねしたっていいじゃん、うん、本当は。
僕はたまたまその人の例えば米津玄師の名前を書いて投稿すると、うん、それに対していいねしてきた人のプロフィールを見るとたまたま米津玄師ファンです的なことは書いてあるってことですよ。
うん、まあまあだからごめん 100% みたいな言い方に聞こえてたら悪いんだけど、うん、つまりそのツイッター上では私何々ファンですとかって言ってる人、うん、もしくはそういうアカウントの人がいいねをするのかなと思ったりして、
うん、つまり、うんうんまあ、そういう人多いでしょうね、
そういうキャラクターになりきるみたいなこともあるのかなと思うんですよ、うん、推しキャラっていう自分がね、
なるほどなるほど、推している人っていうキャラクター、そうそうそう、もうそういう人もいるのかな。
いや、うんうん、だからその推している人になりたくない人は推しって言いたくないだろうなと思ってさ、結果として推してたとしても
なりたく、ああなるほどね、あえてこうプロフィールとかにも書かないし、ツイッターとかにも
聞かれても推しじゃないですって。だってそんなさ、坂道グループの番組録画して見てる人は俺にとってはファンだし推しあるだろうって思うけど、違うっていうわけだから、うんうん、まあまあ詰まるところ、うん、なんかその
なんかもっとなんか多様な選択肢がある気がしますよね、
うん、もちろんいろいろあると思うんだけど、
選択肢自体が
一つの推しっていうものに対するあり方の今は一つの例を出したんですけど、うん、なんかこう、うんうんうん、シンパシーを感じるというよりかは本当に全部バラバラだとすると、なんか、
うん
うん、非常に分析的に読みたくなる本なのかななんてちょっと思いましたね。
だからそれぞれにおける推しも、まあ、もゆである必要はないんだけど、推しについての話みたいなものは描かれうるし、やっぱそれぞれの内面とかどういうふうにことを考えてるのかとか、それに至るまでにどういう背景があったのかとかっていうところは、やっぱそれぞれの物語があるんだろうなって。ただ僕自身は今までそういうものを持っている人の内面を描写したような映画であり、小説であり漫画でありみたいなのをあんま読んだことはなかったので、結構新鮮だったっていう感じですね。
なんかちょっと昔はさ、なんかこう、
うん、
それこそヘビと花だっけ、なんかその変態的なさ、性的なこう、うんうん、フェティシズムみたいなものを描く作品とかはちょいちょいあったりとか、盗作的な、ね、
うん、
人間を描くとかあったりしますけど、またちょっとそういうのとも違うんだろうけど、なんかどっかでつながったりする人もいるのかもしれませんけどね、
うんうん、多分それこそ鎌倉時代とかからいたと思いますけどね。光源氏とか多分そんな感じで紫式部は描いてたのかもしれないけど、まあまあそこら辺がまた時代に合わせてね、変貌があるっていう意味では面白いなと思ったりはしますかね、はい、で続いて30分読書ですね。最近ちょっと3回連続で小説を読んでて疲れたので、うん、漫画にしました。気軽に読めるやつ、1回漫画を置いてまた来週そ次の、まあ、僕これから先15本ぐらいかな、小説がまだまだ予定してるのが続いてるので、まあ一回漫画で 間取ろうかなと思っております。ということで、今回の30分読書は私のジャンルに神がいますという本ですね。角川から最近出たばっかりですね、真田つづるさんという方が書かれていらっしゃって、ツイッターでちょっとね話題になったおけけパワー中島っていうワードが結構バズっていたりとかして、ちょっと気になっていたので、買ってみました。で、まあ、これもね、やっぱ推しの話なんですよ。だから、そういう意味でたまたま重なったところで面白いなと思ったんですけど、うん、同人誌界隈ですね、文章で同人活動をする字書きという人に対する、まあ、ファンの話ですね。
字書きっていうのは。
そう、字を書くで字書きですね。そういう、まあ、絵書きとかね、なんか言い方ありますけど、今はそういう呼び名があって、まあ、同人誌、まあ、インターネット上のピクシブとかね、あとはなんか創作系の小説とかを投稿するようなサイトとかいろいろあると思うんですけど、そういうところの、とある書き手の方が好きになった人の話っていうことがいろんなパターンで描かれていく。で、実はその、好きになる書き手っていうのが大体共通する怪しろさんというキャラクターなんですけど、その人だったり、それでその人のいろいろツイッターの動向とか、まあ、同人誌の発売のイベントにおける接触における、話とか、そういうところの内面の描写がされていく漫画で、そこに、綾代さんっていう方となんだかよくわかんないけど仲良くしている存在というか、リプライとかを送っていたりとか会話をしているみたいなところが見えてくるのがおけけパワー中島さん。すんごくなんかこうフランクな感じで、あんまりこうなんかいろんなものを読んでる感じではないんだけどなみたいな人で、どんどんどんどんその、ファンになった人がいろいろと悩んでいくみたいなことを面白おかしく描写している話です。で、今回読んだのこれ何ページなんだ、ページ数が書いてない、角川はページ数を書かないですね。3本目までかな、1,2,3、それぞれの話、登場人物ごとに第3話かのところまで、読みましたので、まあ、漫画なんでね、サクサク読めると思うので、来週は、だから漫画スペシャルみたいな感じで、最近読んだ中でおすすめの漫画みたいなことをパラパラ紹介していければいいなと思っております。私の手では、ポンプさん、3分読書お願いします。
はい。ちょっとオレンジさん聞きたいんですけど、
はいはい。
鬼はなんで退治されるんですか。
これは僕は最近野田秀樹の赤鬼っていう作品を見たので、なんかすごいいろいろな鬼感があります
よね。俺の尺3分しかないんで短めに お願いします。
なぜか、まあ鬼がなんか悪いことしたんでしょ当然
随分
その悪いことっていうものにがどういうふうに人によって捉えられるかっていうものは赤鬼では描かれてます。てか赤鬼における鬼は悪いことしてないんですけどね。なるほど。
まあまあまあ
黒船みたいなものですよ。
ありがとうございます。まあ鬼ってもう悪いことしてる人みたいな感じがちょっとあるとは思うんです。多分邪気を払えなんて言葉もありますけど、うん、まあ鬼って、
ね、鬼は外福は内なんですね、
悪い感じもあるんですけど、はい、まあ今回紹介するのは、桃太郎は盗っ人なのか、桃太郎から考える鬼の正体っていう本 でこれどういう本かっていうと、うん、まあ過去の今までに桃太郎って本がたくさん出てるんですけど、その本をいろいろ総合的に研究して鬼って本当に悪かったのかどうかってことを検証するって本なんですよ、
うんうん、
で、冒頭出てくるのは、まあ、これいくつかその問いかけになってる本がありまして、まあ福沢諭吉なんかも言ってるんです。桃太郎は盗っ人だと。でそれから空から覗いた桃太郎っていうちょっと俯瞰的なドローンから覗いてるような絵を描いてる桃太郎も帯に鬼だから殺してもいい？あなたはどう思いますかっていう、まあ、そういうコピーが入ってたりするそうでして、
昔広告でありましたよね。お父さんは桃太郎に殺されました
って。あ、なんだっけそれ。
本の広告のコピーですよ。
コピーなのかな。そう、まあ、まあ、往々にしてこの文学って果たしてそれはどうなのかっていうふうな投げかけからこう広がっていくものってあると思うんですけど、桃太郎っていうのはまあ基本的には鬼を退治する話なんですけど、まあ、いろんな桃太郎があってね、 その鬼が悪いことしてるってきっちり言及してるところもあれば、なんかもうどうやら宝物取りに行くために桃太郎行くみたいな話もあったりして、結構それ面白いんです。でそれを分析してる本なんですよ。なので、ちょっとこいつ敵だなと思ったらつい攻撃したくなる気持ちってわかるんですけど、なんでそいつが敵だったのかなってことを改めて考えることって結構大事よねっていう、まあ、シンプルな投げかけにもなるし、まあ、あの謎解きとしても面白いなというところで、桃太郎は盗っ人なのかというね本ちょっとご紹介させていただきました。
ちなみにさっきの僕のお父さんは桃太郎というやつに殺されましたは、うん、新聞日本新聞協会の新聞広告だそうですね。
うん、そうね、なんだっけ、昔話裁判って NHK 教育で時々やってますけど、
はいはいはい、
あれもまあね、そのヘンゼルんなんだっけ、3匹の子豚とかだと、狼を殺したのは、それは何、なんか殺人罪として罪になるかみたい な、 なんかそういうふうな、物語としてはそれが正当と僕らは受け止めてるんだけど、ちょっと待てよっていうふうなものの一環だとは思うんですが、うん、まあまあそんなノリに近いのと同時に結構大量の桃太郎を、ね、読み込んでいる感じもあった。あとちなみに書いてる子がですね、当時これ小学生が書いてるんですけど、まあ、その辺のアプローチもとても面白い本なので、ぜひそんな風な感じで、見ていただければなというふうに思います。はい、それでは最後に読書ニュースでございます。いろいろありますが、今回はこれをトピック引っ張り出しました。新明解国語辞典、皆さんご存知でしょうか。三省堂の、
面白いですね、はい、
その、第8版が2020年11月19日に発売されましたよ。
最新版ですね、
はい、ということでこの魅力についてね、ちょっと、まあ、少しばかりピックアップしたいと思うんですけど、これあのまあ、有名なのはその説明の表現がとても独特だっていうのがあるんですけど、ちょっとだけピックアップしましょう。うちにね、今岩波国語辞典第8版というのがあるんですけど、ここの項目の恋愛をちょっと読んでみたいと思います。恋愛、特に男女間で恋したい合うことね、恋恋愛感情恋愛結婚で終わりです。項目ね、結構シンプルです。じゃあ新明解の方を読みましょうか。恋愛、特定の異性に対して他の全てを犠牲にしても、構わないと思い込むような愛情を抱き、常に相手のことを思っては2人だけでいたい、2人だけの世界を分かち合いたいと願い、それが叶えられたと言っては喜び、ちょっとでも疑念が生じれば不安になることといった状態に身を置くこと。まあ、これぐらいで大体熱意
なんかあったんですかね。
で突っ込む人もいるよね。そういう感じの、まあ例文でも随分違うなというところで、ちなみに最近TBS ラジオのですね、赤い玉結びの中でちょっと気になるトピックスがありまして、ラジオって項目があるんですけど、これちょっと読みますね、はい、岩波の方読みましょうか、うん、岩波の方がラジオ、
一般的な
放送局から電波を使って放送し多数の聴取者に聞かせるもの、ラジオニュース、ラジオ体操、これ例文です。でこっちの、新明解さん、電波による通信、放送局から受信者に対してラジオによってニュース、音楽、演芸などを放送する機構、狭い意味ではその放送内容を示す。例、最近のラジオは面白くない、ラジオドラマ、ラジオ体操とあるんですけど、この例文を見てですね、8版ではどうなったかっていうのがこの番組で取り上げられていたというのが、まあこのね、月曜日の竹ガムのコーナーでやってたんですけれども、
前のやつはいつでしたっけ、この第7版
は。第7版はですね、こいつだっけな、はい、
結構前なんですかね、
2012年ですね、8年前になります。
あ、もう8年前か。あ、じゃあ8年前の時点は、まあ、アトロックとかもね、始まってないしね、そういえばね。 面白くなかったかもしれない。
どうなんでしょうかね。そう、どうなんでしょうかね、うん、まあまあそういうわけでちょっとやっぱりさすが新明会はちょっと個性的だなということを感じるわけなんですが、まあ、辞書ねそんなに買い替える人もいないと思いますし、辞書持つ人もねインターネットもあるしあんまり使わない人も多いと思うんですけど、もし気が向いて買ってみようと思う人はね、ちょっと新明会なんかは読むのにもちょっと楽しいかもしれませんので、買ってみてもいいんじゃないかななんてちょっと、まあ、立ち読んでね自分の好きな項目をね見るっていうのも面白いんじゃないかなと思いますけどね。はい、ということで、新明会国語辞典発売のニュースでございました。
ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は宇佐美凜さん、おしもゆの監督編、そして真田鈴さん、私のジャンルに神がいます、30分読書編、そしてポンさんの方から、あ、桃太郎は盗人なのか、あ、桃太郎から考える
鬼の正体、
鬼の正体という本ですね、はい、を3分読書で紹介いただきました。お相手はオレンジと、
鬼は結局自分の中にいるんですよね、ポンでした。
タネラジ、また。